加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイことツッコン
部長こと平林噛んだぞ
あれ
ゲストは、
はい、北川めぐみです。よろしくお願いします。
そして音楽担当バンブー5名でお送りをいたします。さあ防災ショットバー、はい、シーズン4、うん、ツッコン前先月無断欠席やったよ。
いやいや、お仕事中で、
うん、で今日なんか同伴で来てるらしい。
バレた、
うん、
そんな人聞き悪い
今日あの部長はもう絶対入れらんとこな。
ああ、いやでもなんか入ってきそうやな、うん、
いやでもね、あいつなんか合鍵持っとくからやってね、合鍵変えたったんや。あ、だからもう開かへんはずや。
絶対入らねえ、
絶対入らねえ、うん、なんで開くねん
鍵かけ忘れてへんか。
いや鍵ちゃんとかけたけど合鍵持ってんねんか。また
バレた
部長ね、今日ね、
うん、
珍しくラジオやのに、うん、カメラあんねん。
え、どういうこと。
いや言いにくいねんけど、ラジオやのにカメラあんねん、
う
ん、
私もデジカメやと思ってるよ。
いやそんなんじゃなくてね、でっかいカメラがうちのショットバーにおるんよ。困んねやな。なんでか知ってる。
泥棒かなんか入られた。
いや、ああ NHK 来たってアホ違う、あの色物の防災ショットバーやから、うん、わざわざね、岡山から。
岡山、
うん、岡山、うん、岡山ですよね、はい、うん、ふんって言うてるからここで香川も放送されるってね。こんな酒飲んでる防災番組を流してクレームの嵐になるんちゃうかというのを見物じゃないか、う
ん
う
ん、なんかやめといた方が良さそうやね。
だから今日はパチモンのあのバンバにですね
え、
いやパチモンって言うたかな、山陽放送さんが、いらっしゃっておりますので、うん、はいはい、心して、うん、失礼のない失言のない、
うん、あんた
なんか普段ちょっとね言い慣れてないな。
ちょっとね失言多すぎや、あえてね、この間ね怒られました県の職員にもというところで、防災ショットバーディアに来た限りはですね、部長、
はい、
今回も頑張ってやっていかなあかんのですけど、うん、ちょっと緊張ねしてる部分はマスターありますけども地震被害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指してる酒蔵のお酒を毎度ご用意しておりますが、今回はですね、ついこの間も一度ご紹介はさせていただいたんですけれども、岩手県のもともとはどこだったかな、今は、陸前高田じゃなくて大船渡だったかな、
うん、今
じゃあ、うん、でもともと陸前高田にあって、うん、で全部流されてしまったというところなんですけどね。で頑張って、復興してるということで、
はい、
復興園、うん、感謝でというそのセットのお酒を、うん、用意しておりますが、はい、めぐみちゃんね、
はい、
あの仕事ちょっとぐらいせなあかんから人妻になったからってもうボーっとしたらあかんねん
人妻人妻って、
そう
、はい、では読ませていただきます。
お品書きがあるから、はい、ちょっと読んでいただいていいですか。
今回は岩手県大船渡市にあります水仙酒造株式会社さんのお酒をご用意いたしました。2011年3月11日午後2時46分突然激しい揺れに襲われ、陸前高田の防災無線から流れていた避難指示は初めは落ち着いた口調、しかし地震発生から30分後、徐々に緊張感を増し、最後は悲鳴のような叫び声に変わっていきました。その声に誰もがただならぬ状況であることを認識、その直後想像をはるかに超える大津波が水仙酒造敷地内に到着。大量の瓦礫の塊が水しぶきとともに押し寄せてきました。水仙酒造は敷地全体が大津波に飲まれ、木造4階建ての倉庫を含む全ての建物が水面下に沈み、壊滅流出し、7名の大切な従業員を失いました。この7名の命が奪われたことが水仙酒造にとって何よりも辛い被害だったと言われています。水仙酒造は施設設備を失い、陸前高田の地で醸造を行うことが不可能となりましたが、昨年8月大船渡に社屋蔵を持つことができました。そして今切り札の原酒をもっと増やしていこうと頑張る新しい歴史作りがスタートされました。本日は水仙の名前の由来でもある「酔うて仙境に入るがごとし」という言葉をイメージして、 弘前ねぶた絵師の佐藤大雪様が描いた千人の絵がラベルに施されている水仙大吟醸原酒と聖徳ガラスの復興応援感謝セットをご用意しました。水仙は蔵人の念願である震災後初めての大吟醸酒で、岩手県日本酒鑑評会で金賞を受賞する素晴らしい出来となっています。それにプラスして当時のこだわりを聖徳ガラスの職人が実現した水仙大吟醸のためのオリジナル冷酒機のセットです。大吟醸の味を最大限に引き出すために作られたこの冷酒機は他では手に入らない完全限定生産品となっています。
まあ3回ぐらい噛んだけどな。
多めに見てください。
多めに見よう、可愛いから。
ありがとうございます。
これ聞かれたらまたや怒られる。
覚悟で言うてんねやな。
覚悟では言ってるけどな。
え、またやな、
ね、でしょ。ま、失礼な。でこの冷酒機はですね、はい、東北ではなくて東京の墨田区にあります聖徳ガラスさんの製品なんですね。ですね、大正11年に電球用のガラスの生産工場として創業したわけです、はい、その後時代の変化によって電球も職人による手拭きからですね機械による製造に変わっていったと、うん、そやそやそれつくんそれ、うん、で主要製品のガラス機へと今移行してきた。非常に軽くてですね、は
い、
薄くて
薄いですね、
拭きガラスなんですよね。でこれで冷酒を飲むと
回すやつ、
拭いて回すやつ、拭いて回すやつ、拭いて回すんか。
そうですね、拭きガラス、
いや、
ね、
拭くんは分かるけど、うん、回すんかな。
拭きながら拭きながら回すんでしょ。
拭いておいたらプーってなるんちゃう。
丸になるわけでしょ。
あ、そうかな。
分かれんな。
そんなこと言うと分かれんなと思います。で、まあ、江戸ガラスとしてもイニシエというか古くからですね、うん、料亭や割烹で広く愛用されてきた薄拭きガラスというものだそうです、うん、まあ、非常に上品でかつ繊細な、まあ、めぐみちゃんのような感じやね。
うまい例えですね。
うまい例えやろ、はい、もう土台の下がカッチリしておやちゃう。
まあ確かに丈夫ですけれどもね。
そうそうそうそう、はい、というところでいつものように、はい、まあ、乾杯をしたいと思いますので、部長今日は素晴らしいやつ1本だけですけどね。
1本だけですか。
1本だけです、1本だけです。いつものように、はい、分散しておりません。
ちょっと寂しいけど、
うん、じゃあ入れさせていただきます。いはい、めっちゃ入りました。1本全部入りましたよ。では、いつものようにですね、昨今の数々の災害により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して、では乾杯。
乾杯
乾杯
乾杯。部長どないですか。
非常にフルーティ
ー、うん、それ誰でも言うね。
飲みやすくって誰にでも好かれるかな、
うん、あ、
品評会で金賞を取るっていうのはやっぱり誰にでも好かれるようなお酒ですよ。
なるほどね、うんうん、でこれがねまたオリジナルラベルということで、
はいはい、
その、佐藤大雪、
佐藤大雪様、
うん、のねぶたっていうんですか。ねぶたっていう、
ねぶたなんですか。
ねぶたが正確な、
ねぶただと思ってました。
ねぶたじゃないの。
ねぶたなんですかね。
どうなんでしょうね。東北の人聞いてたらまた教えてください。
本当に迫力のある絵ですよね。
よって仙境にいるが今年。
仙境っていうのは、
戦々恐々とした仙境ではないね。仙人、仙人の境地っていうことや。
そうやね。
はい。ということやね。
よくできました。
なるほどね。で、仙人の境地に入るが今年ってどういう感じ？
髪の毛が白くなってひげが伸びて、うん、でおじいさんになるっていうことで、
あ、それはむちゃのことちゃう。むちゃんでもこのラジオで言うても分かりますよね。
分かれへん
というところで皆様防災ショット版に来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきたいと思います、
はい。
ではシリーズですね、先週ちゃうは先月も休んでたからシリーズ終わったもとやるけど、はい、マスターとしては絶対終わらさへんよ。
マジっすか、
うん、やっときゃよかった、やっててよかった、やっててよかった、やっときゃよかった、やっててよかった、防災士というものを、めぐみちゃんやってるわけです。久しぶりに聞いたから知らんやろ、
はい、そうですね。
長いこと来てへんもんな。
はい。
嫌やねんやろ。
いや、人妻だから呼んでくれないでしょ。
なんで、なんで知ってん。
いや、いつも呼ぶ前に眉毛が黄色、
はい、そうやそれから呼ばれへんなってもね、失礼やな。
そうか。
もしね、明日大きな災害に襲われると分かったなら、あなたならどうしますかというテーマで、
うん、
あの苦問式みたいな感じで防災式っていう方程式を考えていこうというものを今やってるわけね、
うん、そうですね、
面白そうですね、
はい、では先月に引き続きまして、
先月も来てへんや、
うん、まあまあそれは置いといて、
置いといて、
はい、内閣府ですね、あの、うん、中央防災会議が駿河湾から九州沖の深さ約4000メートルですね、うん、これの溝、南海トラフを震源域とする巨大地震への対策をまとめたんですね、うん、はい、で国の防災基本計画では、食料や飲料水などの家庭備蓄っていうのは大体3日分を目安としていたんですけども、ね、うん、はい、これをですね1週間分以上に拡大して、地域で自活する備えが必要だという発表はされたんですね、うん、
はい、
で、先月は、備蓄品について考えたんですよね、
う
ん、
そうそう、食べ物とか飲み物とかね、
はい、うん、でその時になんと最後に部長から、問題提起があったと、
うん、
はい、過去の被災地が抱えた深刻な課題の一つ、ね、あのトイレ問題、うん、これに、ついて、まあ、考えてみようやないかということですね、
はい、過去の災害ではね、トイレを我慢するために飲食を控えたことで血栓症を引き起こしたり、栄養不良から抵抗力が落ちてインフルエンザにかかるっていう事例がありました、
うん、
また衛生面の悪化によって感染症を引き起こすこともあって、非常時のトイレ対策っていうのは飲料水や食料の確保と同じぐらい重要な問題と言えるということです、うん、水道や電気などのライフラインが断たれた生活ではね、水洗トイレは使えなくなります、うん、まあ、そのために排泄物はできるだけ水を使わずに処理せなきません、
はい、
でも実際は避難所や公園のトイレは汚物の山、うん、悪臭、うん、でまた長蛇の列っていうような状態になります、
はい、
行政によるカセットトイレの設置までには、まあ、ある程度の時間がかかると考えなあかんということです。
そうやね、でそれとね、東日本大震災ではこれあんまり報道されないんですよ。やっぱり下の話というか汚い話やから、メディアにどうも載せられないことが多くてですね、
そうですね、
本当に怖いことがですね、下水処理施設が120箇所で被災して48箇所が稼働を停止したんですよね、
うん、
でその後3ヶ月経っても18箇所が停止したまま、
うん、
で下水管はなんと11都道府県で960キロに及ぶ被害管路があったっていうのが分かってるんですね。で過去の災害時のトイレ研究から次のようなことが判明したんですね、まあ、これをまとめたものがあるんで、めぐみちゃんちょっと読んでいただいていいですか、
はい、1、仮設トイレの設置までは最低3日以上かかる。
そう。
2、バキューム車不足で回収が大幅に遅れる。3、仮設トイレは60人に1機が必要と考えられる、
うん、
4、トイレが不安で水分摂取を控えた人が多かった。5、消毒薬とウェットティッシュを準備しておく必要がある。6、体が不自由な人は和式トイレが大変不便だった。7、男性が想定したり準備したために女性用の生理用品が不足した。8、トイレ使用時のルールやマナーが守られない。9、清掃作業を一部の人しかやらないなどが過去の教訓から判明したことです、
うんうん、でまたね、
はい、
耐震化が進んで、まあ、自宅で滞在が可能になったのに停電のために自宅のトイレが使えなかったと、
うん、
でただそれだけのことで、まあ、一番ねやっぱり快適なはずの自宅が、自宅でまあ生活が成り立たなくなって、
うん、
で避難をしなくてもいい人たちまでが避難せなあかんという、そういう新しい課題もあったということなんですよね。
うん、
では、まあ、やっぱりね、今回の防災意識を考えていく上では部長が問題提起したトイレ対策をすることを大前提とした上で考えていくと。さて対策としてはどのようなことが部長考えてますか。
まずね、一つ目の対策としては、被災地には自宅のトイレが使用、被災後やね、被災後は自宅のトイレが使用可能かどうかっていうのを確認する必要があります。戸建てなら自宅周りの排水設備の確認だけで済みますけど、厄介なことにマンションのような集合住宅では上の階から下の階までの縦系列で排水管が破裂していないか漏れていないか、そういうことを確認をしなければトイレ使うことができません。ただね、確認が終わるまで使うなよといくら言ってもルールマナーを守らない人がどうしてもおるんやね。で自分さえよかったらで勝手に流してしまう、そんな問題がいっぱい考えられるということです。
部長、ルールとマナー違反問題とはどのようなことなんでしょうか。災害が発生すれば大抵の人は助け合うなどして、ルールとマナーは守るんじゃないんでしょうか。
あのね、甘い
甘い、
甘いよ、そら可愛いから
あら
あれは味方やで、
あらあら、それ偏見、あ、逆に言う偏見
マスターも甘いと思う、ほんまのとこ
せやろ、普段でもね、地域活動に協力しない人っていうのはいっぱいいます。でそんな人が非常時に協力するわけがないます、我先にと譲り合うっていう、譲り合いの精神なんていうのはもう全くないでしょ、そんな人は責任を取ることよりも身勝手な権利の主張をするっていうパターンの方が多いですね。
だから些細なことでも喧嘩になったりするんですね。
部長ね、地域全体で非常用のトイレを確保する必要性っていうのはやっぱりみんなで真剣に考えておく必要っていうのはありますよね。
そうですね、共同共有のものとして地域全体でトイレ問題を災害発生までに話し合って予算を取って、トイレ確保と設置場所の検討をしておくっていう必要がどうしてもあるでしょう。
そうやね、
でもね、その60人に1機って考えたら、なかなか地域で十分な確保っていうのは不可能ですよね。
確かにね、
そうやね、
やっぱり仮設マンホールトイレなんかを設置した場合の排水用水確保、そういう水も重要だし、仮設トイレを設置したとしてもその流すことができへんかったら食事中の人ごめんなさいねみたいな感じですけど、排便がやっぱり山盛りになって当然使用できなくなると、やっぱり仮設トイレの使用時のやっぱりマナーね、それとかトイレの清掃方法、掃除の役割分担とか、やっぱり衛生面の対応ってやっぱり課題はやっぱりたくさん想定しとかんとあかんということやと思いますけどね。
だったらやはり自宅でトイレの確保を考えておく必要性がありますよね、地域とか避難所だとかの大きな単位ではなくて、家族という小さな単位のルールとマナーは一番簡単ですもんね。
そうやね。
その上でさらに他の人に迷惑とならないような方法を考えておくことが大切なんではないでしょうか。
でもめぐちゃん、それってどんなこと？
簡単に考えれば、水を流さないトイレの使用方法とか。
水を流さないトイレ、
はい、
水を流さないトイレ、それ、水を流さないで処理する方法を考えていけるんかな。部長、なんかええ案あります？
あのね、インターネットで簡易トイレとか、自前トイレって検索したらたくさん出てきます。
あ、そう、
基本的な機能はほぼ共通でね、ポリ袋を便器にセットして、用を足して、凝固剤を振りかけて、水分をゼリー状に固める、で、あとは袋の口を縛って、ゴミとして処分するっていう方法。
なるほどね。
部長、それなら自分で作れるんじゃないですか。
そうやね。
そうや、そうや、なあ、結構簡単にできるような感じがするな、ただ用意しておくものが今部長あるいうことやね。まずは、ゴミ袋は、家にあるか。
あるでしょ、どこにでも。
消臭剤あるか、塩素系のものとかも代用できるんやな。
そう
漂白剤もいければ、カビキラーみたいなカビ防止剤も塩素系のきつい、いけるんかな。それからあれやな、部長、前に読んだことあるけど、新聞紙なんかもちゃんと用意しとかんとあかんねんね。
そやね、ある程度吸収させるものが必要やからね。
なるほどね、
そうですね、で作り方、いざという時の、 自前トイレやね、自前トイレでもいいけど自前トイレ、う
ん、前って英語の前を引っ掛けてる、
そう自前トイレを覚えとこうというコーナーですね。
パンパカワン、
いいですか、
うん、真剣な時にそんな冗談を言ってええんかない
やいや、馴染みやすいようにちょっと読み替えただけですわ。は
い、ちょっと俺考えとったのにさっき言われたから辛いない
や、そんなん僕読んだ時に、え、いや、よう思った時に考えました。
じゃあめぐみちゃんね、
はい、
ちょっと聞きたいねんけど、めぐみちゃんの一番好きなトイレってどこのトイレ？
もう一番好きなトイレ、やっぱり落ち着くのは自宅のトイレですよね。
やっぱりな、やっぱり自宅のトイレが一番マスターも快適なような気がするね。
はい。
ならばトイレの水が流れなくても自宅のトイレの空間を利用するっていうことが大切。
うん、
うん、じゃあ部長がさっき言ったようなちょっと考えると、うん、まあ、洋式便器の水は流してしまう、排水します、
うん、そうやね、排水は灯油とかを入れる時のポンプがあるじゃないですか、うんうん、
醤油ちょろちょろ
ポコポコポコ
ポコポコシュポシュポするやつね、
うん、あれが簡単でいいよね、
うん、なるほど、うん、でそれにポリ袋を便器に、まあ、二重にかぶせてね、1枚だけやったらあかんからもう1枚かぶせる、うん、でその中にさっき言ってた新聞紙を吸水用の丸めて入れる、うんうん、でその方が、まあ、袋もちょっと膨らんで便器に馴染みやすいかな、
うんうん、まあ、普段から新聞紙も少しは備蓄しておきましょう、
ね、あ、全部あれやな、廃品回収で出せばだな、
ね、
あかんちゅうことね、うん、じゃあ排便後は、まあ、さっき言った消臭剤とかハイターとかカビキラーみたいなのをちょっと振りかけた後に空気抜くのがちょっと厳しいもんがあるけどね抜きながらポリ袋の口をしっかりと閉じるということでね、部長、
はい、ね、凝固消臭剤にはマイレットっていう製品もある。
マイレットね、
うん、それから猫の砂ってあるやんか、あれを代用してもええって言われてます。他にはさっき出たカビキレイのキラーなんかも、ね、塩素が強いからいいんじゃないですか。
まあ、ただ猫の砂、猫買うてへんのに猫の砂買いよったら、
う
ん、あ、
そうやね、
ザビエルさん猫飼ってるんやって勘違いされるの困るからね。
誰か乳首やつおるやん、
ね、猫の砂な、まあまあそれでもちょっと置いといてもいいんかもね、
うん、
それから使用済みのポリ袋はゴミ袋にやっぱりまとめて入れることが大事かな。
そうですね、うん、まあ、大切なことは一般ゴミと違いが分かるように保管場所を分けたり、
うん、
ゴミ袋の表面に明記する、まあ、そういう必要があります、
うんうん、まあ、匂いが出るっていうことが考えられるんで、やっぱり屋外に集積することも肝心なことやな、
うん、
というところでね、まあ、時間がぼちぼち来てるんですけれども、うん、やっぱり備えの上ではちょっと変わった考えになるね。トイレ問題となると
みんなあまり考えたくない部分やね、うんうん、
でもね、あれね、今までの災害時のねトイレの写真見たらね、考えた方がええと思うわ。めぐみちゃん絶対ああいうトイレでうんこでけへんと思う。
でけへんで、
いや、もう私ならこんな綺麗子にはうんこささへん思うけど、でも、
ね、
せなしゃあない
ね
ん。でもしゃあないねんな、あれ、
うん、水とか食料がなくても3日ぐらいなんとか我慢できる、う
ん、そんなんでけへんわ、3日もうんこ我慢。いやいや、
うんこはね3時間も我慢でけへんで。
あ、やっぱり、いや、部長の、ちょっと
加古川から大阪行く間我慢できへんねん。
なるほどね、
それは単にお腹弱いだけじゃないそれは、
あ、うん、でもそう考えて、そうやな、お腹弱い人とかやったら、
そう
真剣にその備蓄 の、 その薬とかもよく言われるけれども、うん、ほんまにトイレのことも考えといた方が、うん、ええかもしれんし、ちょっと僕らが言いにくいけれども、女性用の生理品とかもやっぱ男の側が結構危機管理にいて、女性のこと考えてないっていうこと多いんですよね、
うん、
やっぱり、
まあ、分かれへんっていうところがあってね、うん、
だからやっぱりちょっといろんな人の立場になって考えて、いろんな人が話し合うっていうことが、うん、このトイレ問題は大事になってくるんかなとつくももね。
そうですね、やっぱり今回の防災意識はね、やっぱりトイレ問題を本気でマジで考えようと。
お前ほんまに考えようとしとるぞ、ね、
やっといで、そんなことはないということで、うん、
なるほど、
はい、侮るなと、命に関わることなんで、やっぱりね、
そう、うんこしたいときはうんこする、そうそう、おしっこしたいときはするっていうふうにせんと、本当に死ななくてもよく人が亡くなってしまうということが起こります。そうですね、はい、時間が参りました、
はい、
来月はまた、防災意識、うん、しっかりと考えていきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、
さよなら、さよなら。